こんにちは、オフトピックの草美希です。
宮崎哲郎です。
リテールフューチャリストの最初あさみです。
シェアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回も、ニュースを2つ紹介していこうと思うんですけれども、今週いよいよイベント、
はい、
前回ここから告知してるイベントが水曜日9日あるんですけど、はい、結構来てくださる、なんか、
想定以上の人数が、来てくれたと思うので、皆さん水曜日にお会いできることを楽しみにしてますし、ちょっとこれをコンテンツ、そのオンラインでコンテンツ化するかどうかちょっとまだ決めてないんですけど、ちょっといろいろニューヨークに行った、内容でしたり、あとゲストで、江原理恵さん、も、呼んで話すので、そことの会話、を、我々もちょっと楽しみにしてる、
はい、と思って。あと、懇親会あるのもやっぱすごい楽しみで、なんか普段こうやってポッドキャストで話してても、なんかこのネタってみんな楽しいのかなとか、この間ね、私と草野さんでやったビューティー会とかも、なんかあれみんなどうだったんだろうとか、すごい終わった後に、なんか気になってたじゃないですか。
結構でもコメントしてくださる方いて、
ね、そう
嬉しかったです。
でもなんかちょっとその辺ね、なんか温度感、皆さんと聞きたいし、なんか逆にどういう話してほしいとか、なんかノートこういうの書いてほしいとか、もっとこういうブランドを知りたいとかいうのね、なかなかこう、オンラインだと、そういう声を聞く機会がないので、なんか直接こう、普段聞いてますっていう方とお会いできるのは楽しみですね。はい。
お会いできるのをめちゃめちゃワクワクしながらってところで、はい、今回もじゃあニュース、最初さんからじゃあ、
はい、
お願いします。
はい、そうですね、今回私がピックアップしたのがですね、TikTok がライブコマース、ライブ配信に、ショッピング機能をつけるっていうのを、テストで開始をしていて、多分これ日本だとまだできないのかな、なんかアメリカとインドネシアとかシンガポールとかベトナムとかは、今できるようになってるんですけど、なんかその影響で、TikTok 自体がやっぱりアメリカで今ものすごくこう伸びてるっていうのもありますし、ただライブコマース自体は、来ると言われながら、なんかあんまり中国以外では、流行ってなくって、で、実際に Facebook とかも、もう一回ライブコマース始めたものの閉鎖したりとか、っていう歴史がある中で、なんか中国人の、ライブ配信の人たちが、アメリカ市場に TikTok を通して、進出をし始めていて、で、なんか結構英語話せる人たちもいっぱいいるし、そもそも中国市場がもう飽和状態なので、ブルーオーシャンを求めて、アメリカにもう英語を使って、配信するっていうのをやり始めているっていうのが、なんか結構面白いなって思って、ちょっとライブコマースが今後どうなるのかっていう、ところと、実際TikTok がこれだけ人気になったっていうのを考えると、ライブ配信だったり、ライブコマースだったりっていうのが、アメリカでもいよいよ根付くのかみたいなところ、なんかちょっと話したいなと思ってピックしてみました。
そうですね、
どうですか宮崎さん、率直に。
そうそう、まだSNS 上でショッピングするっていう概念はまだ完全に根付いてはいないので、ただ徐々にっていうところは、あるかなと。で、ただそれがなんかライブコマースなのかはちょっとまだ、明確ではないんですけど、ピンタレストも直近の四半期決算発表とかでも、そのショッピング的な、行動を見せる、ユーザーも増えてるっていう話もありましたし、あと先週話したアマゾンのプライムデーとか、でもそのディスカバリーのところとしては結構使われている。ただやっぱりまだそれがショッピングまで、ショッピングにまでは至ってないっていうところなんですけど、ただ、例えばインドネシアとかですと結構 TikTok ショッピングってすごい伸びていて、たりするので、場所によってそういうのは徐々に追いついてるかなと、思いますと。あと TikTok 自身で、 ものを販売、する、形も取ろうとしているので、なので、まあ、いわゆるシーンとかティムとかの競合サービス、に、なりようとしているので、まあ、それでよりそのショッピングの、まあ、行動を増やす、っていうのを彼らがやろうとしているのかなと思いますね。
なるほど。なんか私も自分の生活の中でそのライブ配信をそもそも見るっていうことがほぼないですし、なんかその例えばインスタライブとかでなんかブランドがやってるみたいなのとかもなんかほぼ見たことがないので、こうなんかイメージがしづらかったんですけど、なんかこの記事を読んでて、なんかその中国の、ライブ配信で結構流行ってるやり方として、なんかラッキースクープっていうのがあって、うんうん、なんか実際にその TikTok で検索してみるとこういうことかってなるんですけど、なんかこう大きいなんかこうプールみたいなところになんかいっぱいこう石みたいな、ちっちゃいこう石、なんかローズクォーツとか、なんかストーン、カラーストーンみたいなのとかがこうわさーって積んであって、でなんかそのライブ配信中にその購入をしてくれた人のこう名前、じゃあなんか何々さんの分がこのワンスクープですみたいな感じで、ちっちゃいボールとかに取って、であなたのこのワンスクープにはこれとこれとこれとこれが入ってるよみたいな、うん、なんかで、まあ、その合間合間になんかこれ、この石はなんかこういう意味があってみたいなのとかを話す人もいたりとかっていう、なんかライブ配信の手法があって、でなんかそれが結構なんかこう一部アメリカの消費者にもちょっとこう刺さり始めてるみたいな、なんか話が記事に出てくるんですよ。で、なんか、それはもう、だから、なんか、その石が欲しいっていうよりは、なんか、割とそのコミュニケーションで、なんか、この配信者に、こう、名前呼んでもらって、うん、なんか、自分が買ったものを、なんか、こう、みんなの前で、なんか、言ってもらうみたいなところに、多分、こう、お金を払ってるみたいな状態じゃないですか。うん、なんか、それめちゃくちゃ面白いなと思って。
まあ、なんか、これは、トレカとかでも、同じようなことが起きて、いるので、実際、パックを、例えばポケモンカードのパックを購入するんですけど、そのパックを、配送して自ら開けるのではなく、その配信してる人にその場で開けてもらうっていう、こととかも、まあ、で、その場でリアクションしてもらうみたいな、感じとかは、まあ、ありますね。
ああ、なるほど。アイドルのなんかサイン、オンラインサイン会みたいなのもちょっと近いかもしれないですね。
あ、でも確かになんかその形式としてはなんかアイドルとかに結構近いですよね。その投げ銭じゃなくて、一応その物が付随してるっていうだけで、割となんかこの配信の人になんか認知してもらうというか、
ありがとうみたいな。
そうとか、なんか、こんなの当たったじゃん、すごいねみたいな話ですよね、トレカとかだと。うん、とか、なんか、いや、今回外れだねみたいなのとか。
だからこれが、そのアメリカの場合ですと難しいのが、それこそ今、TikTok とか、ポッシュマークとか、eBay とかも全社、ライブコマースとか、ライブ配信とかを検証してますけど、それ目的でみんな そのプラットフォームに行ってないので、特にポッシュマークとか、多分 eBay は何かを購入したいから行っている。うんっていうところが大きな違い、なので、そのクリエイターを見たい、その人とコミュニケーションを取りたいっていう目線ではないっていうところが、多分一つのアメリカで普及しづらい、一つの大きな理由かなと思いますね。
もしくはなんか Twitch のストリーマーの人がこう提供で飲み物、その飲み物スポンサー配信みたいなのが、もしかしたらリアルタイムの、なんというか、まあでもちょっと違いますね。でも、配信しながら何か物販売してるっていうと、ちょっと似てるのかもしれないなっていうのはちょっと思いました。
あとはなんか、一つ、中国のライブコマースの市場ですと、これはマッケンジーのレポートとかで書いてあったものですけど、一番人気なカテゴリーってグロサリーとかなんですよね。で、それ以外の地域、まあ、特にアメリカとかヨーロッパとかですと、やっぱりアパレルとかビューティーとかそっち系になるので、そういうところも大きく、まあ、カテゴリーがそもそも違うっていうところもあるかなと。あと、マイクロトランザクションとかに慣れてる慣れてないっていうところもあるかなと思いますね。
ああ、確かに。グローサリー のライブ配信って何ですか？なんかこの。
やっぱり地方のこの農家の、うんうん、売ってるものを買いたいとか、結構クワイショーとかは、元々農家の人たちが、ですごいバズった、っていうのもあるので、なんか、そこら辺は、まあ、逆に日本とかそういうのをやってもいいかもしれないですけどね。
まあ確かに確かに。まあ、ただなんか、私、この記事読んで、さっき言ったラッキースクープのやり方とか、なんかこう、面白いなと思いつつ、なんかその、物を売るということの、なんか本質的じゃないというか、なんかその物の価値で売ってるわけじゃないんじゃないですか。
うん、
なんか、だったらそれこそ、なんか、投げ銭とかみたいに、なんかバーチャルなお金のやり取りにした方が、まだ、なんていうかこう、エコというか、いや、だからなんなら、なんならまあその、トレカとかも、なんかもう中身が分かってしまったら、まあある程度、その、プレミアがつくカードだったら手元に欲しいかもしれないですけど、あ、もうそのまま捨てていただいて、みたいな人も絶対いっぱいいる。
ああ、まあ一部いるかもしれないんですけど、ただ、やっぱりなんかリアルなものって、なんかその自分が持ってるっていう感覚ってすごい強い感情だと思うので、で、この人とのつながり、この人とコミュニケーションで、扱ったものだっていう認識ってすごい。
ああ、なるほど。
うん。なんで、よくあるじゃないですか。なんか、スポーツ選手で、なんか、ゴミクズが欲しい人とか。
なんですけど、ゴミクズが欲しい
人。まあでも、アイドルだって多分そうじゃないですか。
まあまあまあまあ、そうですよね。
それと同じ概念だと思います。
ああ、いや、でもそう思うと、なんか、でもそうなるとやっぱ、それこそ、そのものじゃなくていいってなってくるわけですよね。うんうん、
ただ、そのクリエイターが、よりそのものに対しての意味合いがあれば、それはそのファンにとっても意味合いがあるかなと思います。
確かに確かに。なるほど。
うん。
いや、なんか、ライブコマースが、こう、浸透することがそもそもなんか消費行動として、なんかこう、これをなんか増やしていくべきなのかみたいなところをなんか私は結構このラッキースクープを見ながらなんかこれでいいのかなみたいな気持ちにもまあちょっとなった部分もあって、
なんかそう考えるとシーンとかなんかこうゲーム性がある EC というかもう今なら 90% オフみたい なんか今これ買ったらこれも無料でついてくるみたいなのってすごい配信に合ってるプロダクトというか、なんていうか、売り方だなっていうのは中国的っていうんですかね。なんか、だからもうシーンが受け入れられたから、そこからライブ配信にこう、シーン US がやったとしてもあんまり違和感はないかもしれないっていうのはちょっと思いました。
確かに。まあなんかあれですもんね、中国のライブコマースも結構なんかそのやっぱり割引がすごいから、なんかライブコマースわざわざ見に行って、そこで買うみたいな。
まあやっぱりライブなので、その瞬間に行くインセンティブを与えないといけないっていうのは大きいですよね。なんでこの時間しか配信しないとか、この時間だから安いですとか、そういうところで一つのモメンタムを作るっていうのは重要ですよね。
確かに確かに。なるほど。じゃあ。でもなんかすごいこの売り方としては結構こうなんか面白い。買ったので、でなんかこういうティップスをすごいなんかこの配信者たちがもうすごいシークレットというか全然話してくれないみたいな一文がなんか記事に書いてあってなんかそれもすごい面白いなみたいな、なんかそのラッキースクープは唯一こうなんかこういうのがトレンドであるよっていうのを教えてくれたけどなんかそれぞれの細かなティップスがめちゃくちゃあるのになんかそれはやっぱすごい企業秘密みたいな、
やっぱりチャンネルネイティブなコンテンツ作りってすごい難しいのでなんでそれこそ YouTube ですと箱開け体験ってすごい流行ったしてたと思うんですけど、なんかそういうのがなんかそれこそそのスクープの話とかもなんか多分今それを見て全員今やってたりすると思うのでなんかそこも徐々になんか次の新しいものを見つけてみんながそれをコピーするっていう繰り返しかなっていうところですね。
確かに確かに。なるほど。
じゃあ宮武さん次のトピックお願いします。
はい、僕の、記事は、ダン・ホッケンマイヤーさんっていう方、が、 出した記事なんですけど、ブランドが、まあ、どういうふうに優位性を作るかっていう、中で、そもそもブランドの価値とはどういう、何がその要因なんだっていう話を、まあ、彼が分析してた中で、その時間、っていうところをすごい、彼は評価していると。まあ、いわゆるどれだけ古いか、が、結構ブランド価値につながるんじゃないかと。で、業界が古い、その会社の歴が古い、古ければ古いほど、そのブランドの価値のほとんどが、その、古さに、あるんじゃないかと、彼が仮説を立てていて、で、正直まあ、全部の彼が言ってることを別に、僕も、合意してはないんですけど、なんかその、後々何かが、何かの優位性が、元々テクノロジーだった優位性が、後々ブランドの優位性になる、っていうところはすごいアグリーをしていて、例えばなんですけど、ここの記事には書いてないんですけど、例えば培養肉みたいなものを取っても、培養肉って今すごい新しいテクノロジーで、それだけで資金調達できたり、それだけで、人気が、あるような、会社って出てきていると思うんですけど、ここが後々それが一般普及すると、いろんな会社が培養肉を作って、ると、そこのテクノロジーの優位性ってどんどんなくなって、コモディティ化するので、最終的にフードブランドの勝負になってくるんですよね。なんかお肉の佐賀牛なのか神戸牛なのか、なんか違う牛なのかっていう、ところと同じような、まあ、発展になるっていうところは、個人的にもすごい正しいなと思うので、なんでまあそういう意味だとその時間っていうのをどうコントロールするかっていうのがすごいブランドにとってすごい重要なことだなっていうのを思った記事ですね。
なるほど。
やっぱり歴史があるっていうことなんですかね。
そうですね。その歴史があるっていうのもその会社が歴史があるっていうところと、あと業界が歴史がある、っていう二軸で。
その二軸、業界の歴史っていうのも入ってるのが結構面白いですよね。その、うん、まあ割と、特に日本って長く続いてる企業が多い分、なんかそこって結構語られがちじゃないですか。その、100年続くみたいなのとか、で、そういうブランド価値みたいな。でもなんかそれだけじゃなくて、その、インダストリーとしての、なんか長さが、なんかまたそのブランド価値に影響してくるみたいな話はなんか、新しい軸が入って面白いなっていうのを私もちょっと読みながら思いました。
そうですね。なんかやっぱ個人的にこの記事を読んでいて、これはオフトピックシリアルトークで何回か話したことある、話ですけど、その新しいブランドが これを見て何を思うべきかと、言うと、やっぱりどういうふ
う
にヘリテージを作るかっていう課題ってすごいやっぱりあって、で、やっぱり急成長するのがいいかどうかっていう議論にももちろんなりますし、やっぱり積み重ね、で、時間って早められないので、なんで、一気に来年100年のブランドになりますっていうのが、それができない分、その間の時間の中でどういうふうにヘリテージを作るかっていうのがすごい重要になる中で、ただ、今現在ですと、それこそ、その、さっき話した TikTok の話とかもそうですけど、トレンドサイクルってどんどん早くなっているので、なんでそういう意味だと、ヘリテージってどんどん作りづらくなっている、っていうのも確かにあるのかなと思うので、なんで、我々もなんかアジア系のブランド、例えばイミとか、フライバイジンとか、そういう系の、ブランドの話をしてますけど、あそこはカルチャーっていうヘリテージ、を活用してるのかなとか。
その、自分たちのバックグラウンドというか、はい、それこそ、中華料理なら中華料理とかのそもそものってことですよね。うん、
中華料理ってすごい歴史があるものだったりするので、そこでヘリテージを稼いでるっていうところなので、どういうポイントでヘリテージを稼ぐべきかっていうのは、すごいブランドとして考えないといけないポイントだなっていうのを思いました。
確かに。なんか、それって結構あれですよね。なんか最近の風潮で言う、なんかオーセンシティの話ともまたちょっと、なんか絡む話だなと思って、なんか、で、その、多分、フライバイジンとかも、その、中華料理っていうだけじゃなくて、やっぱりその、やってる本人が、ちゃんとその中国のルーツがあって、っていうオーセンシティがあるからこそ、そのヘリテージが活用できてるわけじゃないですか。
なんで、やっぱり、ファウンダーの経歴、って、やっぱそこも歴史なので、 そこも時間を、その人のヘリテージを使っているっていう、うん、ところなんで、やっぱり最初は結構創業者に頼る、ケースが多いかなと思いますね。
確かに。なんか前に、2年くらい前に読んだ記事で、なんか、その、やっぱユニコーンをみんな目指すじゃないですか。でも、なんかユニコーンじゃなくて、大半の企業はフェニックスを目指すべきなんじゃないかみたいなのを、なんか書いてる、あの、海外の記事があって、なんか、それは結構面白い着眼点だなと思って、で、なんか多分、その、ある程度急成長とかをすると、まあ絶対その成長ってどっかで鈍化するし、なんか、まあそれこそちょっとこうトレンドみたいなのでバズったりとかってすると、なんか急にこう落ちたりするタイミングがあるじゃないですか。うん、で、そこを、まあなんかもう見切りつけて、じゃあ次っていくのもやっぱ一つの戦略だと思ってて、なんか割と、なんか韓国の企業とかはなんかそういう戦略、まあ企業というか飲食店とか、なんかブランドとかって、もう、なんかトレンドサイクルが終わったらもうそれは畳んで、ただなんか母体自体は一緒なんだけど、うん、なんかもう表をどんどん変えていくみたいな、
うん。
っていうのも一個の戦略だと思うんですけど、なんかこうトレンドサイクルがちょっとこう終わってきた時に、でもそこを耐え忍んで、なんかトレンドって絶対回るじゃないですか。そのもう一回次トレンドが来るのを待つ、かつなんかその間にヘリテージも溜まっていくしっていうのをどう耐えるかみたいなのも、なんか一個あるのかなと思ったりして、
そこはちょっとその最近少し疑問として思ってるのが、
うんうん、
どこまでトレンドは回るのかっていう話で、例えばそのストリートウェアとかプレップとかは基本的に回るものなので、なんかよくストリートウェアって死んだって なるとまた違う形で生き返るっていう話はあるったり、まあなんか例えば90年代のルックスとかもそうですし、それはなんか前50年代とか40年代のルックスとか、なんかそういうトレンドサイクルあるんですけど、それが今って今のトレンド、例えば2050年にその30年前2020年代のトレンドをパクる、それを、まあ、何か取り入れるとすると何が出てくるのかっていうのが、トレンドサイクルが早すぎる分、あるのかっていうところは、ちょっと疑問として思ってるところですね。場合によっては、この過去の時代、2020年代スキップされるんじゃないかなっていうところはちょっとありますね。
ああ、なるほど。もうその、なんて言うんでしょう。トレンドサイクルが早すぎて、もうなんかヘリテージを貯める時間が、なさすぎるというか、
なんかあれですよね、過去あったんですけど、それが今ないっていう。
でもなんかカルチャーというか、その時代の文脈っていうのが形成される前に消費され尽くされると、うん、なんか、うん、あの時のあれみたいなこうレトロ感、
レトロ感ないですよね。
まあわかんないです。今生きてるから、
まあもちろんもちろんそうですね。
でもなんか30年とかストリートやその死んだみたいな話ありましたけど、でもうっすらずっとトレンドではあるじゃないですか今、なんていうか、うん、そのスウェット着たりパーカー着たり Y2K もなんか ずっと昔からというか5、6年前からずっと言われてるけど、今も Y2K 人気だし、今の時代の Y2K みたいなのも新しいニュージーンズみたいなのとか出てきてる中で、その2020年代の Y2K とかストリートウェアみたいなのも、なんか、なんていうんですか、トレンドサイクルとしてはなんか、後世に分かるんじゃないかなって気もします。
なんかでもあれですよね、なんかその、不可逆のものと、なんか、もう一回巡ってくるっていうのと、やっぱ絶対あるじゃないですか。なんか、あの、絶対に、こうなんか18世紀くらいの、なんか、洋服には戻らない。からなんか私たちが着物で生活することは、うん、なんか着物がめっちゃ流行るみたいなのはまあおそらくないだろうし、
でもそれは今はありえるんですよ、
あ逆に
TikTok の時代はありえるんですよ、
逆にえありえますかね、それ
ありえます、でも1週間しかあの流行らないです、なんでそれを本当のトレンドと呼ぶのかはわからないです、
あ
一瞬全員買う可能性はあります、
ああ、確かに。まあでも、それで言うと、なんか日本の場合だと、なんか、意外と、あの、浴衣着てる人がめっちゃ多いなって、この間、あの、花火大会の時に思ったんですよね。なんか、だからそれは多分、あの、それこそやっぱり、こう、 映えるみたいな、あのインスタ映え的な話、まあ、TikTok とかもあると思うんですけど、っていうのを考えたときに、なんか多分、費用対効果とか、投資の、なんか、リターンがあるみたいな
、うん、
感じなんだろうなって思うんですけど、まあまあ、確かに、そう思うと、なんか、何でもあり得るっちゃあり得るってことですよね。うん、
まあ、なんか、すごい、ここ最近、その、これはリテールブランド以外もそうなんですけど、やっぱり、時間っていう軸をすごい気にした方がいいかなっていうのを最近すごい思っていて、特になんかそのカルチャーモーメント作るのって今すごい難しい時代になってきてるので、特に TikTok みたいな毎週のようにトレンド変わるものが出てくる中で、時間ってみんな共通で同じタイミングで何かするとか、なんかそういう瞬間を作るのってめちゃくちゃ強いなと思うので、まあ、だからこそシュプリームとかそのドロップ式なモデルってそういう意味だとすごい強い理由はそこにあるかなと思うんですけど、やっぱりなんかそこの時間のコントロールをするのってすごいブランドとして重要かなと思って、なんかラルフ・ローレンもこれ昔言ってたことあるんですけど、なんで成功したのかって言った時になんか時間を遅めたんだぞっていうなんか言葉を言ってて、なんかそれもなんかあんまり深いあの話を彼はしなかったんですけど、なんかそういう意味合いなのかなっていうのを思いましたね。
なんかでもこれってそのブランドとか企業がコントロールできるものなんですかね。なんかもはや外部要因が多すぎるじゃないですか、そういうなんかトレンドみたいなのとか、うんうん、なんか自分たちが発信じゃなくてもなんかうっかりなんかインフルエンサーに見つかって、
うんうん、
なんか意図せずバズるっていう、
もちろんオーガニックな、うん、あのものが多いとは思うんですけど、ただ例えばこのポッドキャストって、毎週月曜日の、だいたいニュースレターだと朝7時ぐらいに、うん、配信してますよね。それってある意味、まあ、その時間帯に毎回出すっていうのって一つ時間をコントロールしてるっていうところだと思うんですね。
あー、なるほど。
で、逆にその時間帯に出さなければすごい強いブランドであればあるほどユーザーは そこに対してリアクションしてくれるんですよね。なんで、そういう形でその時間をコントロールするっていう、なんで、B リアルとかすごい分かりやすい事例ですよね。SNS アプリの。なんか、この2分間の間に投稿してくださいって、その2分間全員同じ数値が来るので、なんで、そこに、なんか無理やりモーメントを作った感じがあって、なんかでもそれによって、すごいみんな B リアルについてその2分間だけめっちゃ話すっていうのって、それってその2分間だけ持つのってすごい大変なことなので、なんかそのマインドシェアをその時間をコントロールして作れるっていうのは、なんかもしかしたら次のブランドを作るためのヒントになるのかなと思いました。
はい、じゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターやノートでも更新しているので、ぜひ概要欄から購読してみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。